それでは皆さん、改めまして、こんばんは。新型コロナウイルスの、影響で3月からお休みしてたこの前橋製紙フォーラムですけれども、こうして今月からですね、少々スタイルを変えて再開する運びとなりました。再始動した当フォーラムではですね、ヨハネの黙示録入門と名付けた学びを始めたいと思います。2月まで一生懸命マルコを学んでたのに、急に黙示録に切り替えるということでですね、まずはここでご説明させていただきたいと思います。まずですね、このフォーラムのリーダーでですね、学び会の再開について話し合う中で、再開したら黙示録を学ぶということを決定しました。マルコを楽しみにしてくださってた方がいらっしゃったとしたら、大変申し訳ないと思います。で、黙示録に切り替えた一つ目の理由としてですね、今月から私が集ってる教会である高坂聖書フォーラムでですね、毎週黙示録の公開メッセージを始めるというものです。普段仕事をしながら毎週黙示録を、で2週間に1回マルコの公開というのは大変だろうというご配慮をいただきまして、少しでも私の準備の負担が軽くなるようですね、前橋でも高坂と並行して黙示録を行おうということになりました。で、2つ目はですね、今このコロナ禍の中で週末ということを強く意識せざるを得なくなっているということです。もちろんですね、感染症によるパンデミックというのは歴史上繰り返されてきました。で、このコロナ禍が今すぐ世の終わりが到来するというサインだというつもりは僕は全くありません。ただ、この教会時代が始まってから、私たちはいつイエス・キリストの再臨が実現してもおかしくない時代に生きてます。クリスチャンの先輩方は歴史を通して戦争とかパンデミックとか、あるいは地震とかね、そういう大きな自然災害など、終末を意識せざるを得ない状況に何度も直面してきたんです。で、彼らはその都度聖書をよく調べて、世の終わりに関する理解を深めてきたんです。で、このコロナ、この、このコロナ禍でですね、言いづらいですね、このコロナ禍。世界中で多くのクリスチャンが世の終わりを意識するようになってきてます。あんまりセンセーショナルになりすぎちゃいけません。でも、全く意識しないという姿勢も間違っていると思います。今回のパンデミックはですね、いつこの集会の誰かが感染してもおかしくない。この国に感染しないという意味での安全な場所などないと。そういうことで、私たちの世代にとっては未経験の事態なわけですね。だからこそ私たちがクリスチャンとして聖書を読んでいく上では、世の終わりに関する理解をもっと深めて、もっと再臨の希望を深めるための機会として用いることができればと思うんですね。また、世の終わりについて理解を深めるということは、神様の計画について理解を深めるということです。そして、神様の計画について理解を深めるということは、神様ご自身について理解を深めるということです。そういうことを学ぶためにはですね、神様とはどのようなお方か、神様がどのようなご計画をお持ちなのかというのをたっぷり教えてくれるこの黙示録、最適な書だと思うんですね。そういうわけで、これから1年ちょっとの間ですね、黙示録を学んでいきたいと思います。高坂の黙示録のメッセージも大体1年くらいになる見込みです。で、その後ちゃんとマルコに戻る予定ですので、ぜひよろしくお願いいたします。でも正直に言いまして、今群馬県内でもね、市中の感染率が増えていると、家庭内感染も増えているということで、いつこの学び会を再び休止してもおかしくない状況です。ただ、次休止するようなことがあればですね、 学びの内容だけは録音によって配信していきたいと思ってます。ですので、よろしくお願いします。さあ、もう少しイントロダクションを続けますけれども、このシリーズですね、タイトルがただのヨハネの黙示録じゃなくて、ヨハネの黙示録入門ですよね。で、私がここで担当する上で一番楽なのは、高坂のメッセージをそのままやるっていうのが楽なんです。ただね、高坂と同じペースで黙示録を詳しく学ぼうとすると、仮に1年とすれば50回。で、前橋の新スタイルでは内容は月1回なわけですから、50ヶ月かかっちゃうことになるんですね。ちょっと月1回に合わないペースですし、個人的にはね、本当にね、早くマルコに戻りたいんです。正直に言うと。なので、前橋では黙示録をセクションごとに大まかに見ていくことにしました。それで入門と名付けてあるわけです。で、今のところですね、だいたい全部で15回前後を予定しているところです。で、ちなみに今回は、まあ、録音には入ってませんけれども、事前に成果を読んでいただきました。ただ、場合によっては複数の章をまとめて扱うこともありますので、ちょっとあまりに長くなればですね、読まないことも出てくるかと思います。で、次回から集ってくださっている皆様に、事前に扱う箇所をメールでお伝えしたいと思いますので、お時間があれば、事前に読んできていただくということをお勧めしたいと思います。お配りする資料もですね、今回は内容のアウトラインが配ってあります。まあ、でもその都度表になるか図になるか分かりませんけれども、内容に合わせた種類の資料をお配りしていきたいと思います。ちなみにネットでのメッセージの配信は月々ね、1回目と2回目でメンバーを分けて同じ内容を学んでおりますので、その2回目の学び会が終わってからネットでの配信をするつもりでおります。まあ、つまり今回の内容を配信するということです。さあ、それでは今日の内容ですけれども、お配りしてある資料にはカラー刷り1枚の黙示録全体のアウトラインとですね、モノクロ刷りの2ページの今日扱う1章1節から8節のアウトラインの2種類があります。普通ならまずイントロとして黙示録の全体を俯瞰して、それから今日の箇所へと絞っていくところですけれども、今回ちょっと趣向を変えてですね、最初に1章1節から8節の内容を見てから黙示録全体を俯瞰してみたいと思います。なので、まず白黒のアウトラインの方をお使いしました。で、今日の1章1節から8節というのは黙示録全体の序文と言えるセクションなんです。そして、黙示録を理解するために最も重要なセクションだと言ってもいいくらい大切なところです。ある仲介書では、ここが黙示録の神学的な土台なんだと言っていました。そういうヨハネ自身が書いてくれた序文をまずは確認してからですね、それを踏まえて全体像を俯瞰してみましょう。では、まず、モノクロ2枚刷りの資料の方ですね、ゴシック体になっているトピックを確認していきましょう。1番目が予言書的前書きとなってます。これ1節から3節ですね。途中からですけど、ちょっと読んでいきましょうか。2番目が手紙的挨拶で、4節から6節ですね。で、次のページへ行って3番目がこの本の主題で、7節から8節です。で、黙示録1章1節から8節をこういう構成で大まかに確認していきたいと思います。最初は1番目の予言書的前書きです。ここは著者ヨハネに神からの啓示が伝えられたということが書いてあるセクションです。旧約の予言書の中には、誰々にあった主の言葉とか、誰々に主の言葉があったと いうふうに始まっているものがたくさんあります。ですから黙示録の幕開けというのはそういう予言書に似てるんですね。まず書いてあるのはこの本のタイトルです。そのタイトルはイエス・キリストの黙示というものです。日本語訳の聖書ではですね、主な日本語訳の聖書ではどれも黙示と訳されてます。でも原文のニュアンスからするとイエス・キリストの啓示、もっと言えばイエス・キリストからの啓示とした方がいいと思います。黙示っていう言葉をですね、日本語の辞書で調べてみますと、第一義的な意味はですね、つまり一番上に来る意味は、はっきり言わないで伝えることなんですよ。でも、ここで黙示と訳されているギリシャ語のアポカリュプシスという言葉があるんですけれども、アポカリュプシス。この言葉の意味はですね、覆われていたものが明らかになるということなんです。だから原文でははっきりさせるっていうニュアンスの言葉が使われているのに、日本語でははっきりさせないで暗黙のうちに示すと、そういう意味の言葉で訳すのではちょっと印象がちぐはぐになっちゃうと思うんですね。またアポカリプシスという言葉、新約の他の箇所ではですね、多くの場合啓示と訳されているんです。ですからここでもイエス・キリストの啓示、もっと言えばイエス・キリストからの啓示、この方が私はしっくりきます。ということはですね、黙示録って暗号の寄せ集めとかじゃなくて、神がはっきりと啓示してくださったことが書かれている本なんです。黙示録ってね、クリスチャンにとっても本当に分かりにくい、怖い本だと思われていることが多いようです。でもここに書かれているのはイエス様ご自身が与えてくださった啓示なんだよと、そういうことを踏まえるだけでですね、黙示録の短さって言えばいいんですかね、近さが段違いになると思います。さあ、次に与えられた啓示の内容ですが、まずはすぐに起こるべきことだと言われてますね。この「すぐに」ということの意味は3節を扱うときにもう一度確認したいと思いますが、黙示録に書かれていることがいつでも起こりうる、そういう意味で書かれていることの実現が差し迫ってるんだという点が強調されてるんだと思います。今注目しておきたいのはですね、黙示録の内容としてまず言われているのはすぐに起こるべきことですからね、未来に起こることの予告なんですね。特に大きなテーマになっているのが、後で7節で見ますけれども、イエス・キリストの再臨です。そういう将来の希望を土台にして読者にメッセージを伝えようとしているのが黙示録という本なんですね。そして内容は、神の言葉とキリストの証、すなわちヨハネが見たすべてのことでもあると、そういうふうにも言われてます。ヨハネは幻の中で神様が伝えようとしておられることを見聞きしたんですね。で、この啓示が伝えられた順序、まずは神から誰に渡されました？皆さん言ってることがバラバラだな。まずは神からキリストへなんですよ。次にキリストから御使いへ、そして御使いからヨハネへ。で終わりなんですかね。その先がありますね。最後にヨハネから神のしもべたちへというものです。後で出てきますけど、この本の宛先は教会ですからね。しもべたちというのはクリスチャンのことです。 神はそもそもご自分のしもべたちにこの啓示を伝えようとして、キリストを通しヨハネを用いて黙示録を聖書として残されたわけです。ですから聖書を持ってるのに神ご自身のメッセージとして黙示録を読まない、学ばないというのはもうすごいもったいないと思います。そのもったいなさはですね、次の3節の内容からも感じてもらえると思います。3節に書かれているのは幸いの宣言でして、宛先の人々はなんと幸いなんでしょうということが初っ端から書かれているのが黙示録なんです。まず幸いであると言われているのは予言の言葉を朗読するものです。黙示録のことが予言の言葉と言われているわけです。そしてそれを朗読するものということですけど、当然ね、黙示録を音読すれば自動的に祝福されるっていうチャチな約束じゃないんですよ。朗読するものと次のそれを聞くもの、これはセットで考えてください。この祝福の約束の背景にはですね、礼拝での聖書朗読があったと思います。当時って聖書を手にするには書き写した巻物を手に入れるしかない、なかったわけですね。でも巻物ってすごく高価だったんです。だから一家に一冊聖書があるなんてことはなかったわけですよ。そういう人々に聖書の言葉を伝えるという重要な役割を担ってたのが礼拝の中の朗読担当者です。人々はそこで聞いた御言葉を覚えて自分の記憶と心の中に蓄えていたわけです。ここでは黙示録が聖書だとはっきり書かれているわけではないですね。でもこの書がイエス・キリストからの啓示なんだ、神の言葉なんだって言われた直後に朗読して聞けと、つまり公にみんなで読めと言われている、そこに注目してください。神の言葉として公に読めというのはほとんど聖書として扱えって言ってるのと同じです。そしてただ聖書として黙示録を読むだけの人が幸いなんじゃないんです。幸いなのはそこに書かれていることを守る人々なんです。実は黙示録にはですね、イエス様ご自身からの実践的なアドバイスが凝縮されてます。まるで聖書の完成がもうラストスパートだと、そこに向けてイエス様が あれも入れてない、これも入れてないってメッセージを詰め込んだような、これは冗談ですけれども、でも本当にね、そうちょっと思えるようなぐらいイエス様のメッセージがぎゅうぎゅうに詰め込まれてます。それが特に書かれているのが2章から3章です。また黙示録には再臨を中心にして未来に起こることの予告も書かれていると先ほど確認しましたね。そういう未来の予告について言えば、それを心に留めて日々の生活に適応していくというふうに理解すればいいでしょうね。黙示録っていうのは未来についての興味深い情報が書いてあるだけの本じゃないんです。黙示録っていうのはその内容を自分の信仰生活に適用してこその本です。しかも礼拝の中で朗読し読まれた上でその内容を守る人が幸いなんですよ。黙示録っていうのは礼拝の中で読まれて学ばれてこそ本領を発揮する本だっていうことです。もちろんこれまで申し上げてきたようなことは聖書のどの書に対しても当てはまります。でも黙示録は特にですね、礼拝の中で読まれて日々の歩みの中で覚えられることの幸いが約束されているんです。さあ黙示録を学ぶのが幸いな理由は 何ですか？時が近づいてるからだって3節には書いてありますね。ここで時と訳されている言葉、これギリシャ語でカイロスと言います。カイロス。で、これニュアンスを組めばですね、まあタイミングと表現してもいいと思います。タイミングが近いんですね。では何のタイミングかと言いますと、文脈から言うと、さっき確認した黙示録の内容が起こるべきタイミングのことです。それを大きいテーマで一括りにして言えば、キリストの再臨ですよ。このヨハネっていう人はですね、自分が書いた手紙の中で教会時代のことを終わりの時って言ってたんです。後で第一ヨハネの2章18節をご確認ください。第一ヨハネ2章18節です。で、今私たちが生きている教会時代っていうのはですね、神のご計画が最終段階に差し掛かった時代なんです。そういう意味で終わりの時なんです。そういう時の中で神の計画を完成させるイエス様の再臨はですね、いつ起こってもおかしくありません。当時のヨハネから見ても、私たちから見ても、再臨はいつ成就してもおかしくない、差し迫った出来事なんです。その希望は、再臨を待ち望んで生きるための慰めになります。また、再臨で表されるイエス様の栄光を待ち望むというのはですね、私たちも自分を清めたいという励ましになります。そして時が近づいているということがですね、私たちの信仰生活とどれほど密接に関わっているか、これから黙示録全体を通して教えられていくんですね。なんかこれだけでもすごいメッセージ性のあるところですけれども、今日まだトピック2つありますからね。次のトピックはもっとすごいです。4節から6節の手紙的挨拶ですね。ちょっとピッチを上げてもっとザクザク進めていきますよ。で、一言一句注目した説明はですね、高坂フォーラムのホームページで、毎週私が自分のために準備をしてるんですけれども、そのためにまとめてるノートを公開しています。ですので、もう細かいとこまで気になってしょうがないんだっていう方はですね、そういう稀有な方、あるいはマニアックとも言うんですけれども、そういう方はですね、そちらのノートをご覧いただくと良いかと思います。で、予言書的前書きの次は手紙的挨拶なんです。普通に挨拶って言えばいいんですけど、あえて手紙的ってつけてあるんです。主な内容は、著者、宛先への祝福の祈り、そしてイエス様への賛美です。こういう内容というのはですね、新約聖書の中の他の手紙に広く見られる特徴なんですね。ということは、黙示録って予言書なんだけれども、手紙としてまとめられてるっていうことです。ですから黙示録は手紙として書かれた予言書だと言えるんですね。もうこれすごく大切なことなので、高坂のシリーズではサブタイトルにまでなってます。なぜ大切なのかと言いますと、黙示録が手紙であるということはですね、基本的には読者に分かってもらえるように書かれているはずなんです。こういう点から見ても、黙示録というのは本来はわけのわからない書じゃないんです。教会のリーダーであるヨハネが、もう自分の子供のように可愛がってるクリスチャンたちに向けて書いた手紙なんですね。どうでしょう、黙示録ってなんかちょっとおどろおどろしいイメージが和らぎましたかね。 で、著者はですね、今名前を出した通り、ヨハネです。で、これがどのヨハネなのかということは、さまざまな議論がありますけれども、福音派の学者のほとんどは使徒ヨハネ本人だと結論付けてます。次に宛先はアジアにある7つの教会です。アジアっていうのは今で言うとトルコの西側ですね。共同訳ではアジア州と訳されております。で、実際当時のあの地方はですね、ローマからアジア州という行政区として扱われていたんです。ちなみに書かれた年代は2世紀以降の伝承とですね、黙示録本文から推測できることを照らし合わせつつ考えると、紀元95年頃だと思われます。紀元95年頃。それが正しいとすれば、イエス様が天に昇って聖霊が注がれて教会が誕生してからどのぐらい経ってると思います？65年が経過していたわけです。だからすでにアジアの教会では第2世代、第3世代のクリスチャンがメインになってたでしょうね。そういうイエス様を直に見たことがないクリスチャンに対して、イエス様本人がヨハネを通してメッセージを送ってくださった。そういう特別な本が黙示録なんです。私たちもイエス様は直接見たことないわけですよね。そういう私たちにイエス様が直接メッセージを送ってくださってる。それが黙示録です。さあ、宛先への祝福の祈りはですね、父なる神と聖霊とイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにという祈りです。神様から恵みと平安があなた方にあるようにというですね、祈りはパウロの手紙なんかでもよく見られるんです。でもパウロの場合はですね、多くても神と主イエス・キリストからの恵みと平安なんですよ。ヨハネの場合はそこに聖霊も加えてですね、三位一体の神からの祝福を祈ってます。しかもこれ単なる祝福の祈りではありませんよ。ヨハネは三位一体の神についてそれぞれすごい工夫した形で呼んで特徴を伝えてくれてます。これは私の感想なんですけど、この黙示録1章4節5節っていうのはですね、新約の中で三位一体のことを一番詳しく教えてくれてる箇所かもしれません。こういう三位一体の強調ってヨハネの福音書でもありましたし、第一の手紙でもあったんです。だからヨハネっていう人にとって三位一体ってどれほど大切だったか、それが伺えますね。まず父なる神は何と呼んでおられますか？呼ばれていますか？今おられ、昔おられ、やがて来られる方。これ今おられ、昔おられというのは、神様が永遠の昔から今も存在しておられる方だということが強調されてますね。でも最後は将来もおられる方じゃないんですよね。やがて来られる方なんです。黙示録の21章22章を見ますとですね、将来神の国が完成する時には父なる神の臨在もその王国の真ん中にあるって教えられてるんです。イエス様の再臨だけじゃない、父なる神ご自身もやがて来られるっていうわけなんですよ。さあ、次に聖霊はその御座、つまり父なる神の御座の前におられる七つの御霊と言われてます。七っていうのは黙示録ですごく強調されている数字でですね、聖書の中では完璧であることを表す数字です。 まあ、ですから聖霊が単なる霊じゃないんだ。完全な霊であるお方なんだ。つまり、まあ、神の霊なんだということですよね。それが表現されてるんでしょうね。ただヨハネが何の説明もなく7つの御霊って言ってることを見ると、旧約の背景があったんだと思います。特に私が可能性が高いと考えているのはイザヤ書11章2節です。7つの御霊って表現があるわけじゃないんですけど、そこにはですね、聖霊の7つの特徴が書かれてます。後でご自分で確認をしてみてください。3番目のイエス・キリストは一番詳しく説明されてますね。まずキリストは黙示録の内容が真実だと証言してくださる確かな証人です。次にキリストは死者の中から最初に生まれた方、つまり死んで復活された方ですよ。そしてキリストはやがて再臨して地の王たちの支配者になられる方です。で、実はキリストのこの3つの特徴はですね、すべて詩編の89編に登場するものなんです。詩編89編というのは、イスラエルの王であるキリストの王国の完成を待ち望む、そういう詩編なんですね。再臨がテーマの黙示録で、そういう詩編が持ち出されているというのはすごく興味深いですね。さあ、ヨハネは三位一体の神様からの祝福を祈った後で、最後にイエス様について述べたことで、もう止まらなくなってですね、イエス様への賛美につながったようです。さっきイエス様について3つの特徴が語られてました。ヨハネはさらに3つポイントを挙げてですね、イエス様に栄光と力がいよいよ限りなくあるように、アーメンと祈ってます。最初のポイントは、イエス様が私たちを愛しておられる方だというものです。これ、原文では現在形でして、イエスが私たちを愛し続けておられると読むこともできるんです。聖書ではキリストであるイエス様がどれほど私たち一人一人を愛しておられるか、いろんな形で表されてますよね。一番多いのは、イエス様が私たちのために死んでよみがえられたっていう形の表現です。でもですね、イエス様が私たちを愛しておられる、または愛し続けておられると直接はっきり宣言されているのは、新約の中で黙示録のここだけです。福音書では第一の手紙で、あの手この手でイエスの愛を教えてきたヨハネが、ついにイエスが私たちを愛し続けておられるとはっきり宣言してくださったんです。まあ、私はここ数ヶ月黙示録を学び続けてるんですけど、いまだに一番印象に残っているのはこの事実ですね。これだけでもすごいでしょう。あと2つあるんです、ポイントが。さあ、次のポイントはですね、イエス様がその血によって私たちを罪から解き放ってくださった方というところです。先ほどイエス様が死んで復活された方だと強調されてました。ここではイエス様が死なれたのが私たちを罪から解き放つためだっていうことが強調されてます。イエスは私たちを愛しておられる。それゆえに罪の奴隷であった私たちを解放するため、ご自分の命を投げ打ってくださったと、そういうことですね。そしてイエスは父なる神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方です。まず、父なる神のために王国としという、これはですね、罪から解き放たれた私たちは、父なる神の王国の国民にされたっていうことです。次に、 父なる神のために祭司としてくださったということはですね、私たちクリスチャンは父なる神に仕える祭司にされたっていうことでしょう。私たちにとっての大祭司ってどなたですか？イエス様ですね。イエス様ですよね。そのイエス様は大祭司として父なる神に仕えておられます。だから私たちも究極的にはイエスの父であり神である方に仕える祭司なんです。ヨハネはですね、こういう三位一体の神様の、特にイエス・キリストの素晴らしさを述べつつ賛美してます。三位一体の神がどういうお方か、特にイエス・キリストはどういうお方かというエッセンスがもう詰め込まれてますね。そしてそれぞれの要素がですね、これから黙示録の中でどんどん関係してくるんですよ。黙示録って神とはどのようなお方なのか、どれほど素晴らしい方なのかを教えてくれる本でもあるんです。そういう神様の圧倒的な素晴らしさを前にしたときに、私たちに一番ふさわしい応答はですね、ヨハネのようにこの方を賛美することだと思います。さあ、それでは今日3番目のトピックですね、7節8節のこの本の主題です。ここは2つの予言の言葉が連続して置かれているセクションです。前半はイエスの再臨を予告する言葉でですね、後半は神の主権を宣言する言葉になっています。3節で黙示録が予言の言葉だって言われてましたよね。その黙示録で最初に出てくる予言の言葉が7節です。ここで予言されているイエスの再臨は、手紙の最後でもですね、イエスご自身の約束として告げられています。ですから黙示録全体の主題だ、テーマだということで、ヨハネはこの冒頭でですね、バーンと予言の言葉として出してるんだと思います。この予言はダニエル書7章13節とか、ゼカリア書12章10節とかの旧約予言を組み合わせたものになっています。一応それらの箇所は資料2枚目の最後に載せておきました。ちなみに最後にマタイ24の30が載せてありますね。でこれですね、イエス様の再臨を予告するのに同じダニエルとゼカリアの箇所を組み合わせたっていう例はですね、もともとイエス様ご自身の教えにもあったんです。その例がマタイ24の30です。特に大事なのはゼカリア書が使われている全ての目がメシアを見るというポイント、それと地の全ての部族は悲しむっていうポイントです。ゼカリア書でも地上の人たちがメシアを仰ぎ見ると予告されてました。ポイントはその時点で生き残っているユダヤ人に限定されてたんです。でも黙示録ではですね、それが全人類に広げられてます。またゼカリア書ではメシアを見るユダヤ人が悲しむんですけれども、それはですね、彼らに聖霊が注がれて自分たちの民族はかつてメシアを突き刺してしまったんだっていう悲しみなんです。これがユダヤ人がメシアに立ち返るターニングポイントになります。でも黙示録ではそれも含まれてますけれども、メシアに立ち返らない人々の悲しみも入ってると思います。というのも黙示録ではですね、イエスの再臨の場面では最後まで神に立ち返らずにイエスに敵対し続けた人々の滅びが強調されているんです。ですから黙示録1章7の地のすべての部族は悲しむというのはですね、まずは一つはメシアに立ち返る人々の悔い改め、そしてもう一つは立ち返らない人たちが私たちはもう終わりだと悲しむ、その両方の悲しみが込められていると考えた方がいいと思います。ヨハネは 予言の言葉を黙示録全体に合うように、でも読者にちゃんとイメージしてもらえるように、読者がよく知ってるゼカリア書の文章とか言葉遣いを借りてきたんでしょうね。そして序文の最後が8節の神の主権の宣言です。まず神が私はアルファでありオメガであると言われます。これはイザヤ書なんかで出てくる私は始めであり終わりであるというのと同じ意味でしょうね。で、神様が歴史の最初から最後までを支配しておられる方だっていうのが強調されているわけです。つまりイエスの再臨の予言をヨハネにお与えになったのは、歴史を完璧に導いておられる神様なんです。ですからイエスの再臨も必ず実現します。そういうさっきの再臨の予言を保証しているのが、ここの神の主権の宣言なんですね。さあ、おお、でかい雷。この8節についてはですね、父なる神の言葉なのかイエスの言葉なのかっていう解釈上の議論があるんですね。でもここで宣言しておられる方について、神である主、また全能者っていうのに合わせて、今おられ、昔おられ、やがて来られる方って言われてますよね。これ4節では誰に使われてました？はい、その通りです。4節では父なる神を呼んだ時の表現ですよね。ですから一連の流れからすると、ここは予言の究極的な源である父なる神がその予言を保証しておられるところだと考えた方が良いと思います。しかも黙示録では父なる神が直接お語りになる箇所ってすごく少ないんです。ここはね、そういう貴重な箇所なんですよ。以上が黙示録の序文です。ここを土台にして黙示録の全体が積み上げられていくことになります。というわけで、今日は残りの時間でですね、じゃあこれから黙示録の、その黙示録という建物がどういう形に積み上がっていくのか、それをざっくり確認していきましょう。まあ、そもそも黙示録って何が書いてあるか全然知らないっていう方も多いと思うんですね。なので、まずはこの1回目の中で全体像を見ておきたいと思います。お配りしている資料のうち、カラー印刷の黙示録全体のアウトラインをご覧ください。こちらですね、高坂でお配りする資料を使わせてもらったものでして、私がアウトラインを作って、高坂の上の長老に見やすく仕上げていただいたものになります。で、まずアウトラインの最初と最後をご覧ください。今日見てきた序文の最初は予言書的な前書きでした。で、飛んで最後の結びの内容に御使いの言葉とかイエスの言葉とかがありますね。で、こういうふうに神から著者に啓示が与えられたってふうに始まって、最後は啓示をお与えになった神の言葉で終わる。これ旧約の予言書でよく見られる構成です。ですから今日何度も確認したように、黙示録はまず予言書です。予言書って預かった言葉の書って書くんですね。予言書っていうのは著者が神様から預かった言葉を本としてまとめたものです。その内容は基本的には同時代の人たちへの励まし、また慰め、また警告といったメッセージです。なので黙示録が予言書だっていうことはですね、黙示録もヨハネが同時代の人たちに伝えるべく神様から預かったメッセージの本だっていうことです。次に序文の2番目に挨拶が来てますね。で、結びの最後には祝福の祈りが来てますね。 挨拶で始まって祝福の祈りで終わる。もうこれ新約の手紙でよく見られる構成と一緒です。ですから黙示録は手紙でもあり預言書でもある。むしろ手紙として書かれた預言書であるということになります。さあ次は手紙としての黙示録の本文です。本文は大きく3つに分けられます。1番目がヨハネが見たこと、白だとこの青いところですね、青い帯のところですね。2番目が今あること、紫の帯のところです。そして3番目がこの後起ころうとしていること、まあグレーと言いますか紺色と言いますかの帯のところですね。そういう3つのセクションに分けられます。この区分けは黙示録1章19節の内容に基づいたものです。まず1章9節から20節がヨハネが見たことってですね、内容は栄光に輝くイエスの幻です。ここではですね、迫害によって島流しにされてたヨハネがそこである日栄光に輝くイエスと出会ったということが書かれています。後でもう一回触れますけど、いや、さっき確認したんですね、あの黙示録を書いたのが使徒ヨハネだと、で書かれたのが紀元95年頃だと。なのであのイエス様が天に上げられてから65年が経ってるっていうのも確認しましたよね。ヨハネはおそらく65年ぶりにですね、幻の中でイエス様に再会したんです。でメッセージを預けられることになるわけですよ。そういう意味では黙示録ってヨハネの福音書の続編みたいなもんですね。で次は2章から3章の今あること、内容は7つの教会への手紙です。ここはヨハネが見たイエス様ご自身からですね、黙示録の宛先である7つの教会それぞれに向けられたメッセージです。しかもそれぞれのメッセージの形式が手紙の形式になってます。ですからこの2章から3章は手紙の中の手紙と言ってもいいと思います。で私あの先月ぐらいからですね、個人の黙示録の学びがこの2章から3章に入りまして、すごく面白いなと思ったのがですね、例えばローマ書とかエペソ書では教理的な教えがまずあって次に適用が来るんですよ。でも黙示録ってまずイエス様ご自身の具体的なメッセージが来るんです。でその次に週末に関する教えがあるんですね。だからあえて適用が先に来てるんですよ。適用が先に来てるってことは黙示録ってクリスチャンにとって本当に実践的なメッセージを教えるために書かれた手紙なんだと、そういうことをですね、実際2章、2章3章の内容を読みながらもうつくづく感じているところです。さあ3番目がですね、黙示録で一番長いセクション、4章1節から22章5節のこの後起ころうとしていることです。未来の予告編のセクションですね。このセクションのテーマは神の裁きと神の国です。まず4章5章では天の幻としてですね、神の裁きが下される時の天での背景がヨハネに見せられています。そして子羊イエスが裁きの巻物の封印を解いていかれるわけです。こうしてイエスご自身によって封印、ラッパ、ハチっていう裁きのシリーズが次々と地上に下されていくことになります。この裁きは神と子羊の御怒りとも言われています。かつて地上の罪が想像できないほど極まっていった時、神は洪水の裁きを下されました。ソドムとゴモラも罪が極まって滅ぼされました。それが今度は 地球規模、いや宇宙規模の裁きが下されることになります。それが神学的にはこのオレンジ色の縦の帯ですね、観難時代と言われる期間です。しかも他の預言書とかテサロニケの書簡を読むとですね、この観難時代もキリストの再臨と同じようにいつ来てもおかしくないものとして教えられているんです。再臨と観難時代の両方を教える黙示録っていうのは、そういう2つの意味ですぐにでも起こるべきことが書かれているんだということなんですね。その裁きのシリーズが封印、これ封印が解かれると裁きが下されると。それからラッパ、これ天使がラッパを吹くと裁きが下される。そして鉢、これ天使が鉢をこうひっくり返して中身をぶちまけると裁きが下されるという裁きのシリーズが進んで、最後は地上に戻ってこられるイエスご自身によって下されるんです。その間にですね、12章から14章が幕開、裁きの背景ってありますね。これ幕開って劇とかで場面転換で幕が降りる、その合間のことですよ。これ裁きが下される観難時代の最中にですね、天と地上のそれぞれで何が起きているのか、そういう背景を立ち止まって説明してくれている幕開のようなセクションがこの12章から14章です。ですから学者によってはこの3つの章が黙示録で一番大事なんだという人もいるくらいなんです。一番と言えるかどうか私はまだそこまで言ってないんで自信がないんですけれども、まあ、でもそれぞれとっても大切なセクションだということは間違いないと思います。そして最後に再臨のイエスによって地上に千年間の王国が実現し、その後最後の裁きを挟んで新しい天と新しい地での永遠の王国の完成が伝えられています。黙示録はですね、神の裁きがどれほど深刻なものか、その後でもたらされる神の王国がどれほど素晴らしいものかを伝えています。裁きの深刻さを学ぶというのはですね、例えばこのように罪に怒る方である神が私たちの主なんだ、だから私たちも罪から立ち返ろう、これ以上神様を悲しませないようにしようという動機になりますね。あるいはこの観難時代がいつ来るかわからない、だから愛する人々が観難時代から救われるよう、一人でも多く、一刻も早くイエスを信じるように祈り伝道する。そういう動機にもなります。神の王国の素晴らしさは、私たちに与えられている希望がこれほど大きなものなんだという慰めといいますかね。やっぱり希望としか言えないぐらい、スケールの大きなメッセージをくれますよね。さあ、それでは最後の最後にですね、私が黙示録を通してここ数ヶ月考えさせられ続けていることをちょっとお分かちしてですね、終わりにしたいと思います。私たちクリスチャンって神の子供として、神と同じように物事を考えるよう求められているんですよね。それは罪に対しても一緒なんです。つまり罪人が救われること、神に立ち返ることを願います。しかし同時にですね、神の敵であり続ける人に神の正しい裁きが下されて神の正義が実現することも願うんです。最近もうつくづく感じるんですけど、この2つの祈りが両立するっていうのは クリスチャンとしてよっぽど成熟して心のバランスが整えられてないと無理ですね。そして何よりも、よっぽど自分中心じゃなくて神様中心の祈りを捧げる、そういう姿勢でなければこういう祈りはできませんね。不完全な自分が中心の祈りではですね、バランスを崩します。罪人の救いだけを祈るか、罪人への裁きだけを祈るかのどっちかになっちゃう。それは神様のような、イエス様のような姿勢というには程遠いなと、それを思い知らされているこの頃なんですね。聖書を読む限り、信仰者の姿勢としては両方が必要なようです。もしかするとですね、黙示録をしっかり学んでいくことは、その両方のバランスを学んでいくことになるかもしれない。個人的にはそう期待しているところなんですね。ですから、私は個人としてそんなサブテーマも抱えてるんだということを若干匂わせつつですね、これからも皆さんお付き合いをよろしくお願いしたいと思います。では、お祈りしましょう。天のお父様、こうして前橋聖書フォーラム黙示録入門の学びの1回目ができました。感謝いたします。今日、残念ながらお休みをされている方々もいらっしゃいますけれども、どうかその方々の上にもあなたの祝福がありますように。これから私たちは1年近くかけて黙示録を学んでいきます。どうかこの学びを通して、何よりもあなたご自身についてもっともっと知っていくことができますように。そして知っていったことを日々適用しながら、心に留めながら歩んでいくことができますように。あなたが黙示録1章3節で約束してくださったように、黙示録を学び守ろうとする私たちを祝福してください。期待して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。しばらくお祈りの時を持ちましょう。